ご神君、一つ、四季の変わりは人の力に及ばぬことぞ。物事、時節に任せよ。人間の知恵、力で大いなる自然を推し量ることはできぬ。この梅雨前も、今年は空梅雨とテレビで報じていたが、あちらこちらで水害が出るほどの雨量である。災害も天地の言われあってのことゆえに、自然の働きに逆らうことなく、時節を待つのが肝心である。天地の心に沿うことこそ、寛ながらの生き方といえる。寛ながらのおかげの世界に住むためにも、時節に任せすがってゆかねばならぬ。神の大愛を知るためにも。神の大愛を知るためにもとありますね。やはり私どもが信心させていただき、まあ究極の境地とでも言うのでしょうか。それは師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる、あるいは到達されたという一切が真愛という境地ではなかろうかと思いますね。一切が真愛と分かるというのでしょうか、悟るというのでしょうか、実感するというのでしょうか。だからこそ競争池上金光大臣様が天地金の神様よりいただかれた天地かきつけにあるおかげは我が心にありという和らぎ喜ぶ心、これも一切が真愛と実感を持ってわかる、感じるからこそいただけてくるのではないでしょうかね。その喜ぶというのにもいろいろな喜び方がありますね。和らぎ喜ぶ我が心、そしてまた信心というの、失礼、信心はとはありがたくなる稽古と言われる、そのありがたくなるということにもいろいろなありがたさがありますね。まあいろいろというのでしょうか、大別すると二つか三つぐらいでしょうかね。私どもの、まあこれも微妙な表現としては微妙なところですね、私どもの願い事が叶う時に大抵はありがたいと申しますね、思いますね。ところがその信心の稽古によるところのありがたくなる稽古というのは、そのまあこのおかげの世界が広がるという表現もありますが、これもまた微妙なところで、まあその聞いたすぐの時にはおかげが大きくなる。例えば何と言いましょうかね、100円儲けてくださいと願って100円儲かる、ありがたいことですね。それが信心をしていると100円の儲けが150円200円といわゆるだんだん大きくなるというわけですね。いただけれるものが大きくなる、それで何と言いますかね、いわゆるおかげの世界が大きくなる、いただくおかげが増えてくる、量的にと言いましょうかね。まあどちらも量的ですけれども、そのいわゆる自分の思い通りになることが増えてくるというわけです。そういうおかげのいただき方、そしてその自分が願うこと、思うことが叶うようになる。だからそこにありがたいということも増えてくる。ありがたくなる傾向。あ、という、まあ、その自分の願いが願い通り、思い通りにことが運んでありがたくなるというところには傾向はいらないかもしれませんね。 そういうところにありがたくなる稽古とは言わないかもしれません。まあ自分の思い通りになればそれこそ稽古をしなくともありがたくなるものですからね。稽古と言われるからにはできない、今までできなかったところが稽古をすることによってできるようになるというニュアンスもあると思いますので、新人によってありがたくなる稽古、それは今まではありがたいと思っていなかったことが実はありがたいことだとわかる、そのいわばありがたいという世界が増える膨らむということの一つには、確かに量的に自分がの願いが叶うことが多くなるということと同時に、今まではおかげと思っていなかった、今までは嫌なことだと思っていたところが、これは実際は神様のおかげであったと、まあいただけれるようになる、いわゆるそういう意味においての広がり方ということですね。氷山の一角ということが言われますけれども、氷山の氷というものはその目の前に、海の上に浮かんでいるその目の前の底だけだったと。しかしその本当に見てみれば、その上に見えているものは1割ですかね、9割方水の中、海の中だと。ですからその本当のありがたいということの内容は、まあ目に見えないところにあるというわけですね。そのことに気づかせていただく、その目に見えないありがたい部分に気づかせていただく、そのそこでありがたいという心が、まあ、増えてくるという意味合いにおいてのありがたさが増えるということですね。そのありがたいという世界が広がるということの内容には、そういう2つの内容があろうと思うのですが、まあ大抵はありがたいものが増える、ただ単に自分の願い事が叶うことが多くなるという程度にしかいただきませんけれども、本当の意味においては、今までありがたくもないと思っていたことが実はありがたいことだったのだということに分からされる、分かってくる、まあ、親の恩というようなことも言いますね。親孝行したいときに親をなしと、その子供の頃には親の恩というものが分からなかった、だから親孝行したいというような心も湧いてこなかったわけですね、子供であった自分は。しかしそれが一旦自分が親の立場になる、子供ができて親の立場になる、そうなった時に初めて親の心持ちというのがだんだん分かってくるようになる、あの時こんなことを親から言われたりしてくれたりして、まあこんなことをされて腹が立ったりもしたけれども、嫌なことを言われたと思ったけれども、実はこういう親心があってのことだったのだ、ああまさにあれは親のそれこそ愛情の表れだったのだというようなことが、親になって初めて分からされるということがありますね。そして初めてその親孝行というのでしょうか、親に対する感謝の心も湧いてくる。まあその時にはもう親はいないということですけれどもね、そういう親になって初めて親の心が分かる。今まではなんとまあうるさい親だと思っていたものが、実はそれは親心の、親の愛の表れだったのだと分かるようになると、まあその感謝の心が広がってくる。今までは感謝などをするもんじゃない、 ありがたくもなんともない、その煩わしいものだと思っていたものが、実はそこに親の心を感じることができるようになると、そこにありがたいという心が広がってくるというわけですね。今朝いただきますことは、実は二つのことをいただきました。一つはそのありがたいということにまつわって、いわば私どもが信心はありがたくなる稽古だと言われる、そのありがたくなるということの内容ですね。それがただありがたくなる稽古だと言われただけでは、自分の願い事が叶って、そういう願い事が叶うことが増えてありがたくなるというふうにもいただけますし、それはそれで良いのでしょうけれども、もう一つのそのことが神様のお働きといただけた時にありがたくなるという、ありがたい、そのありがたくなる稽古の方ですね。まあ今朝はこちらの方を教えていただくのですが、いわば私どもにさまざまなことが起こってきます。ところがそのことがなかなか神様のお心、いわゆる親愛の表れとはいただけませんから、まあ嫌なことだ、こんなことから逃れたい、どうしてこんなことが起こってくるのだろうかという心にしか起こりませんね。ありがたくはいただけない。ところがそのことが神様のお働きとしていただける、その時にいただくありがたい心の広がりというのでしょうかね。私どもの思い以上の、いわば神様が私どもを真実の幸せ、助かりの世界へ導き入れるためには、ここのところはどうでも通らねばならないのだ、ここのところを通って心を磨いていかなければならないのだ、自分の心の小ささであったり、牙城牙欲というようなものであったり、そういうものに気づかされて、気づいて改まっていく、そこに初めて真の助かりがあるのだ、そういう牙城牙欲を持ち続けていたのでは、私利私欲で固まっていたのでは、とても本当の幸せにはなれない、本当の助かりは得られないということを教えたいがための今の働きでもあるわけですからね。そういう親心、そのことのための、いわば改まる心を育てることのための今の働きだ、神様のお働きだといただけたときに、今そのことが神様のお働きといただき、そこに感謝の心、ありがたい、まあ感謝の心ですね。このありがたいというのにも二つあると言いましたように、ただありがたい、自分の思い通りになってありがたいという、ありがたいと、もう一つは相手の心を感じて、その相手の心に感謝の心が湧いてくる、ありがたい、いわばこれはありがとうございますという心ですね。そのありがたくなる稽古というのにも二つあると、一つは自分自身がありがたいと思う心と、もう一つはそのことを起こしてくださった、あるいは働いてくださっている神様に対してありがとうございますと言えるありがたさだ。この二つのありがたいというものがあるわけですね。で、神様が願われるのは、いわゆる感謝の心、ただ自分が思い通りになってありがたいということではない、神様のお心が分かっての神様への感謝の心、ありがとうございます という心であるわけですね。この神様ありがとうございますという心が育ってくる。それは神様のお心がわかるから、わからせていただくからということになりましょうね。今朝いただきますそのありがたくなる稽古のもう一方のありがたくなる稽古、いわゆるそのことは神様のお働きだと分からせていただいて、そこにありがたくなる、これは神様のご親切、神様のお心を感じるからですね。いわば親心を感じさせていただく、そこに感じるところのありがたさです。そういう世界が広がってこなければならない、広がっていくことのためのありがたくなる稽古ということでありますね。もう一つ実はいただきますのは、願いというものを持ち続けなければならない。その願いもただ私どもの私欲によるところの願いではない、神様のお心に通う願いを持ち続けなければならないということなのですね。私どもがただああありたい、こうありたい、ああ、あったらいい、こうあったらいいと願います。大抵は私利私欲の願いですね。牙城牙欲から来るところの願い、そうではなく神様のお心を心とした、神様の願いを願いとした願いを持たせていただかねばならない、それを持ち続けなければならないということなのです。そこに神様のお働きが確かにあるというものを、まあ、実感させていただくことができますね。まあ、こちらもお話しすると長くなりますからやめておきますけれども、そのただ私利私欲の私の願いを持ち続けていたとしても、これはあまり値打ちがありません。神様のお心を心として、まあ例えて言えば師匠大坪宗一郎氏のお話、これを世界の人に伝えたい、世界の人々の助かりを祈る、願う、こういうことはやはり神様の願いを願いとした、心を心とした願いということになりましょうからね。その願いを持ち続ける、一遍一回思っただけではダメなわけです。それは5年も10年も20年も30年も、いわば一生がかりででも持ち続ける、それが一つの日月の精進でもあり、まあ心でしょうか、貫く執念ということにもなってくるのだと思いますね。その神様のお心を心として、その願いを貫く、そこに神様のお働きがまたある、現れる、そしてそれが神様のお働きだと感じさせていただく、分からせていただく、そこにいただけれる喜びであったり、ありがたいという心、感謝の心というものがまたいただけてくるわけですね。どうでもそのことが神様のお働きだと分からせていただいて、そこにいただけれる感謝の心、ありがたいという心を持つ稽古をさせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。